はい、健康と医療の広場の時間です。近郊中央病院リハビリテーション部理学療法士湯野健一さんにお話をお聞きします。湯野さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
では今回のテーマでございますが、今回はですね、リハビリテーションを取り巻く情勢、リハビリテーションを取り巻く情勢というテーマでお話を聞いてまいります。ではですね、続きましては、この最近のリハビリテーションにおけます、この情勢ですね、こちらについてお話をお聞きしたいなと思います。今回のテーマになってますけどもね、これはどういう意味なんでしょうかね、今回のテーマなんですが。
はい。2008年の、昨年ですね、診療報酬の改定により、疾患別リハビリテーションというものが導入されました。4種類の疾患別の診療体系になっているのですが、それぞれ一律に期限が決められていて、発症日または開始時からの期限内で終了しなければならなくなりました。その4種類といいますのは、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション、身体血管疾患リハビリテーションの4つになります。
はい。
脳血管疾患等のリハビリテーションについては180日が期限になりまして、脳梗塞や、脊髄損傷、神経難病などがこれにあたります。運動器リハビリテーションは150日と決められていまして、骨折や切断、人工関節の手術などです。呼吸器のリハビリテーションは90日しかなく、肺がんや食道がん、気道病変などの呼吸器疾患、外科術後などが対象です。身体血管疾患リハビリテーションは150日でして、心筋梗塞や狭心症、心疾患術後などです。
はい、ということで、こういったですね、疾患別のリハビリテーションというのが導入されたということで、ラジオの皆さんご存知でしたでしょうか。こちらもですね、今お話聞きますと、これいつまでも、リハビリが、できなくなっているということなんですけども、これは入院患者であれば、皆さんこのリハビリというのを行えるんですか？
それがそうとも限りません、
はい。
脳血管疾患等リハビリテーションには、肺炎等による肺葉症候群というのがありますが、急性疾患の診断が必要な上に、日常生活自立度、バーセルインデックスといいまして、BI と略すんですが、
はい、
そういったものや機能的自立度評価法、FIM というものがあるんですが、そういった評価項目において、日常生活が自立していないことが条件になります。ですから、例えば糖尿病のように病名がついても身の回り動作がすべて自立していれば、入院中であってもリハビリテーションの対象ではありません。
はい、ということになりますね。では続いてですね、このリハビリテーションの要請、これは回復期リハビリテーション病棟というのが、あるということでございます。その回復期リハビリテーション病棟について教えてください。
はい、2000年の診療報酬改定により回復期リハビリテーション病棟が導入され、全国的にその数は増える傾向にあります。全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会によりますと、昨年11月時点での日本における回復期リハビリテーション病棟は920病院に上り、病棟数で1147病棟、病床規模は5万1313床となり、改定後初めて5万床を突破しました。365日リハビリが推奨されており、当院は311日、大晦日と元旦、日曜日以外を会長して、一般病棟も含めた入院患者さんへのリハビリテーションを提供しています。
ということですね。ということは、この回復期リハビリテーション病棟に入ると、重点的にリハビリが行われるということなんですか？
はい。急性期の治療を終えて、あとはリハビリという方が多い病棟ですので、そういった側面もあるのですが、成果主義の流れになっているので十分とは言えません。
今その成果主義という言葉がありましたけど、これはどういう意味でしょうか？
はい。自宅復帰率と重症患者の受け入れによって、病棟入院料が差別化されているのです。全退院患者のうちどれだけ自宅に退院できたか、 また重症患者がどれだけ回復したかを点数化して、回復期リハビリテーション病棟自体を差別化される仕組みになっているのです。そのため自宅に帰る方針ではない方や、回復の見込みが少ない重症患者さんが入院を断られるといった患者選択が起こるようになりました。また病棟入院料には人工呼吸や透析、レントゲンなど検査一般が包括されているため、そういった検査や治療を行うほど病院の負担が増える仕組みになっています。そのため不採算性が高いとして該当する患者の受け入れを拒否する事例が出るようになり、問題視されています。
はい、じゃあこう聞きますと、ではリハビリがですね、十分行えないケースが出てきているという感じがしますけど。
はい、入院できなかったり期限が限られているので十分な機能回復や満足度が得られないまま終了せざるを得ないケースが出てきています。もっとリハビリをすれば自宅に帰れたかもしれない方でも療養型の病院や施設に退院することがあります。しかし療養型の病院ベッド数はどんどん減らされる傾向にありますので、ますます入院リハビリを行える機会は減っていき、いわゆるリハビリ難民が増える恐れがあります。
はい、というございまして、今回はですね、リハビリテーションを取り巻く情勢ということでいろいろとお話を聞いてまいりました。では最後、井野さんからですね、ラジオ機の方へメッセージをお願いします。
はい、患者さんが良くなっていく姿を私たちは日々目の当たりにしています。患者さんだけでなくご家族を交えたカンファレンスを行いながら、多職種で退院の準備をしたりチーム医療を行うことを重視しています。現場の頑張りだけでは限界があります。医療は政治に左右されるところが大きく、診療報酬制度の改定は2年に1回必ずあります。医療政策が改善して平等かつ十分なリハビリテーション医療を提供できるようになることが私たちの望みです。
でございまして、今回のテーマはですね、リハビリテーションを取り巻く情勢ということで、ちょっとですね、深刻な状況でございますお話を聞いてまいりました。近郊中央病院リハビリテーション部理学療法士湯野健一さんにお話をお聞きしました。湯野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。